さて今朝はペンテコステのシリーズの4回目です。そしてついにペンテコステ本番の日曜日を迎えました。皆さんと一緒にこのペンテコステの礼拝が持てますことを心から嬉しく思っています。ペンテコステはこの、先週の週報に載せたかな、日本語ではですね、聖霊降臨日とも言いますね。今日は聖霊に満たされる日、聖霊が下ってきてくださって私たちを満たしてくださる日、そして神の愛に満たされる日でもあります。今日の中心となる聖句は2章の4節です。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したというのが今日の中心、特に前半の皆が聖霊に満たされたというのが非常に大切です。今日の結論を申し上げます。弟子たちがこのペンテコステの日に約束の聖霊に満たされたのと同じように、私たちも聖霊と神の愛に満たされた人生を送ることができるというのが今日の結論です。先週私たちは復活の証人ということを学びました。そして洗礼式がありました。それ自体素晴らしいことですけれども、あの洗礼式は言ってみれば視聴覚教材、生きた教材なんですね。神が生きておられるということが洗礼式を通してよく分かりました。その意味で受洗者は復活の証人ということができます。私たちの神は死んだ神ではなくて今日も生きておられます。神は今日も生きていて、私たちの体と心と人生に働いていてくださる。そして私たちの人生がそのイエスが生きているということの証明になります。それが復活の証人になるということですけれども、それは自分の頑張りによって達成していくことではなくて、むしろ神の愛によってそれは実現していく、そのことを今日は学びたいと思います。聖霊によって初めて私たちは復活の証人になるということが可能になります。私たちの人生にたとえ課題があったとしても、私たちは神が生きておられるということを証明することができます。むしろ課題があるときこそ、弱さを感じるときこそ、神が力強く現れるということも言えます。神は私たちを愛しているから聖霊で満たしたいと願っておられます。約束の聖霊を私たちに惜しみなく与えたいと願っていてくださる、その神様を今朝は覚えたいと思っています。さて今日のストーリーをまずは簡単に見て理解をしたいと思います。1章の26節から読みたいと思います。1章の26節そして二人のためにくじを引くと、くじはマッテヤに当たったので、彼は11人の使徒たちに加えられた。11人になっていたキリストの十二弟子に12人目の弟子マッテヤが加えられます。マッテヤは偶然のようにくじに当たりますけれども、これはどんな人でも復活の証人になることができるんだということの表れです。そして2章の1節五旬節の日になって皆が一つところに集まっていた。五旬節というのは何でしょうか。これはユダヤ教の3つのお祭り、4月の杉越、5月の五旬節、そして10月の狩猟、すべてこれは新約聖書に出てきますけれども、そのことを指しています。五旬節というのはイースターから数えてちょうど7週間、50日目の日曜日のことです。つまり今日のことですね。私たちはあまり知らないでペンテコステという言葉を使っていますけれども、ペンテコステというのはギリシャ語で第50番目という意味です。イースターから、イースターも1と数えるんですね。49じゃないかという人もいるかもしれないんですけど、イースターも1と数えて50番目の日、それが今日。その日に弟子たちは一つのところに集まってお祈りをしていました。すると突然 風と炎が現れます。2節と3節を読みます。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。旧約聖書の時代から聖霊様が現れる時には火に例えられたり風に例えられたりしてきました。力を持って見た目に明らかなくらいはっきりと神様の技がここに起こったんです。4節に行きましょう。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。弟子たちは聖霊に満たされていろんな国の言葉で話し始めました。そしてその後のストーリーは周りの人々の反応です。聖霊降臨の出来事は必ずしもその当時の周囲の人たちの好意を得たわけではありませんでした。驚き呆れたとか、お酒に酔ってるんじゃないかと思われたというようなことが書かれてあります。いくつか拾って読んでみます。6節。この物音が起こると大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて驚き呆れてしまった。7節。彼らは驚き怪しんでいった。どうでしょう、今話しているこの人たちは皆ガリラヤの人ではありませんか。8節。それなのに私たち命名の国の言葉で話すのを聞くとは一体どうしたことでしょう。それから飛んで12節と13節、これも驚き呆れたというようなことが書かれてあります。12節。人々は皆驚き惑って互いに一体これはどうしたことかと言った。13節。しかし他に彼らは甘いブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者たちもいた。あまり反応が良くなかったんですね。ネガティブなこの評判が立った。これではいけないですね。キリストの弟子としての評判を、クリスチャンの品位を落としてしまったのだろうか。そんな時にペテロという人が現れて、聖霊は旧約聖書の時代から約束されていたことなんだ、そしてイエス様が約束してくださったことの成就なんだという弁明をします。それが12節の前半です。ごめんなさい、14節の、14節ですね。そこでペテロが11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。こうやって弁明が始まります。15節、今は朝の9時ですから、あなた方の思っているようにこの人たちは酔っているのではありません。16節、これは預言者ヨエルによって、これ旧約聖書の中にありますけれども、旧約聖書の中のヨエル書によって語られたことです。17節。神は言われる。終わりの日に私の霊をすべての人に注ぐ。すると、あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。18節。その日、私のしもべにも、はしためにも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。このように、ペテロは弁明をしました。ストーリーはこれだけです。弟子たちが集まって祈った時に聖霊に満たされた。そしてその効果というか技によって周囲は驚きましたけれども、これは前もって神様が旧約聖書を通して約束していた出来事であったという、それだけのストーリーです。さて、今日の中心は2章の4節だというふうに先ほど言いました。皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。特に私たちはこの4節の後半、他国の言葉で話し出したというちょっと不思議な奇跡に心が奪われがちです。そしてこれはどういうことなんだろうかという議論はたくさんあります。キリスト教の歴史2000年間の間でこれをどう受け止めていいかという議論はたくさんあります。しかしこれは神が奇跡を起こしたというだけではなくて、 世界中に福音が伝えられるための出来事なんだ。世界が再び一つになっていくための神の恵みなんだということに心を留めたいと思うのです。旧約聖書、新約聖書を一貫したストーリーとして捉えていく視点では、あの創世記のバベルの出来事からの回復がこのペンテコステだと言われています。人間の傲慢が頂点に達して神様を超えようとしたバベルの塔の出来事、その時に神様は人々の言葉をバラバラにされました。昔の言葉なので、そうは書いてませんけれども、分かりやすく言えば日本人は日本語、イギリス人は英語、ドイツ人はドイツ語、中国人は中国語を話されるように神様がその時にされたんです。そして世界は一つではなくなって、人々はお互いに意思の疎通が難しくなりました。創世記のバベルの記事を開いてみましょう。創世記の11章の1節から9節ですね。創世記は聖書の一番最初の本です。後で使徒の働きに戻ってきますので、聖書のしおり、紐を挟んでいただいて、創世記の11章の1節から9節を読みます。創世記の11章の1節。さて、全地は一つの言葉、一つの話し言葉であった。その頃、人々は東の方から移動してきて、シヌアルの地に平地を見つけ、そこに定住した。彼らは互いに言った。さあ、レンガを作ってよく焼こう。彼らは石の代わりにレンガを用い、粘土の代わりに礫製を用いた。そのうちに彼らは言うようになった。さあ、我々は町を建て、頂きが天に届く塔を建て、名を挙げよう。我々が全地に散らされるといけないから。その時主は人間の建てた町と塔をご覧になるために降りてこられた。主は仰せになった。彼らが皆一つの民、一つの言葉でこのようなことをし始めたのなら、今や彼らがしようと思うことでとどめられることはない。さあ降りて行って、そこでの彼らの言葉を混乱させ、彼らが互いに言葉が通じないようにしよう。こうして主は人々をそこから地の全面に散らされたので、彼らはその町を建てるのをやめた。それゆえその町の名はバベルと呼ばれた。主が全地の言葉をそこで混乱させたから、すなわち主が人々をそこから地の全面に散らしたからである。特に4節ですね。頂きが天に届く、そういう塔を建てよう。これは人間の傲慢さ、罪を表しているとされています。その罪を見て神様は嘆きました。当時世界は一つであったけれども、一つになって目指したその目標は神様を超えよう、超えてやろうというものでした。それは良くない傲慢な人間が人間であるか、あることをわきまえない、そういう罪をここで記しているとされています。そして神様は恵みによってそれを阻んでくださったんですね。その悲しい出来事、人間の罪からの回復が今日のペンテコステの出来事であるということができます。使徒の働きの2章に戻っていきます。弟子たちは聖霊に満たされました。そして世界を一つのものとして見て、世界中に福音が述べ伝えられるように、言葉の壁を越えるための能力がここで与えられたんです。このいろんな国の言葉で話したというのは特別な出来事ですけれども、今の私たちに起きることではありませんけれども、英語を話したい人が聖霊に満たされたら英語が話せるようになるかというと、そうではありませんけれども、これは世界中に福音が伝えられるための出来事であったということを押さえていただきたいと思います。おとといの金曜日に立教女学院に行ってメッセージをしてきました。京王井の頭線の三鷹台という駅に立教女学院があるんですね。駅を出ますと、そこはもう 都心とは思えないような別世界が広がっています。新緑の季節、本当に美しいキャンパスですね。同じキャンパス内に幼稚園、小学校、中学校、高校、そして短大まで入っています。正直に言いますと、女子校に行くのはちょっと緊張をします。敵地とまでは言いませんけれども、女性しかいませんので、職員室に入って男性の先生を見ると安心するというか、ちょっとした仲間意識が生まれるような気がします。私の方だけかもしれませんけれども、あちらの男性の先生はそんなことは思ってないかもしれませんけれども、お仲間ですねってこうちょっと無言で挨拶をするような気がします。昨年は高校生に話をしました。600人の高校生を前にして福音を語りました。箸が転んでも笑う世代といいましょうか、何を言っても笑う、騒ぐ、そして先生たちが怖い顔をして静かになるという、その繰り返しですね。次に行ったのは半年後ですけれども、中学生でした。これも600人ぐらいいらっしゃるんですね。そんな人数の女子中学生が一つのところに集まって一つの視界に入りますと、目が変になるっていうか、みんなこの目がおかしくなったかなと思うらしいです。そして一昨日は小学生だったんですね。一番良かったかもしれない。どの年代も素晴らしい、神様によって与えられた素敵な出会いですけれども、でも学内の先生方の間では小学校は天国って呼ばれているらしいですね。他の年代を担当している先生たちが時々癒しを求めに小学校にいらっしゃるとか、そうでないとか、そんな話をされていました。本当に小さくて可愛らしい子どもたち、1年生は椅子に座ると足が床につかないんです。で、真剣な顔をして一列になって小さな子たちが礼拝堂に入ってきて、ペコッと十字架に向かって一礼をして、また真剣に歩いて席について、それからひざまずいてお祈りをするんです。立教は聖公会ですから、このひざまずいて祈るんですね。そのための台も用意されています。立教女学院は週に何回礼拝をやっていると思いますか？毎日やっているそうですね。毎朝ひたすら続けるんです。そのことに本当に感動いたしました。立教女学院の先生方は生徒たちを心から愛しているんです。ですから毎朝礼拝を共に捧げて神様のことをしっかりと教えていく、そして年に2回特別に牧師を呼んで福音をストレートに語るという機会を持ちます。そこには神の愛を何としても子どもたちに伝えたいという情熱とともに、どんな年齢の人であっても、どんな国のどんな言葉を話す人であっても同じで、福音によって救われることができるんだ、そういう確信があります。今日の2章の4節、すると皆が聖霊に満たされ御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。これは世界中が一つとなって福音が伝わっていくための神様の恵みの特別な出来事だということを理解したいと思います。さて、聖霊に満たされるというのは神様の約束の成就だということを見ていきたいと思います。1ページ使徒の働きの2章から戻っていただいて、1章の4節と5節、これはイエス様の最後のメッセージの一部分ですけれども、1章の4節と5節を開いて読んでみたいと思います。彼らと一緒にいるとき、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。福音を世界中に伝えなさいという言葉で福音書は終わります。そして福音書の続きである使徒の働きは、この聖霊のバプテスマを受けるという言葉で始まります。福音を世界中に伝えなさいとイエス様が言ったときに、イエス様はさあ世界に すぐ出て行きなさい、今すぐ出て行きなさい、そして世界中に伝えなさいというふうにはおっしゃらなかったんですね。それよりもイエス様はまずエルサレムにとどまっていなさい、今いるところにとどまって、そして祈って待ち望んで神の愛に満たされなさいとおっしゃったんです。聖霊に満たされなさい、まずそこから始めなさいとおっしゃったんです。この聖霊のバプテスマを受けるという言葉はバプティゾーという言葉ですね。英語にない言葉なので、このバプティゾーというギリシャ語から英語の言葉、バプティズムという言葉が、バプテスマとかそういう言葉が生まれていったわけですけれども、このバプティゾーというのはもともとは全身水に浸かるという言葉ですね。頭まで、一部分じゃなくて頭までドボンと水に浸かること、飛び込むこと、つまり聖霊のバプテスマを受けるとここで書かれてあるのは全身聖霊に浸かること、全身頭まで神様の愛に浸ることです。もうじきドボンと神様の愛に入るからね、エルサレムで期待して喜んで待ってなさい。本当に良かったね、全身ドボンと神の愛に浸かる日が来るよ。それがここでイエス様の言ってることなんです。エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。それはそういうことを言ってるんです。先週の洗礼式で小学生の子供と80代後半の方が一緒に洗礼を受けました。80歳離れた同期生だというお話をいたしました。お二人とも全身水に浸かるという選択肢も少し考えましたけれども、やはり体調のことなどいろいろ考慮して一人だけ全身水に浸かることになりました。バプティゾーという言葉はちょうどそのような全身水に浸かるという意味なんですね。しかしあれはシンボルであって、あの日二人とも全身神の愛に浸かったんです。もっと言えば、洗礼式を目撃した私たち全員が、教会全体が聖霊の愛に全身ドボンと浸ったんです。聖霊降臨ってそういうことです。他に余計なものはもう全く何もない、ただ神の愛に全身ドボンと浸る、すべてが浸って包まれる。イエスが招いているのはそういう特別な時間に招いているということです。旧約聖書の時代には聖霊様はそういうふうには働かれませんでした。一部の特殊な人たちだけに聖霊は下りました。預言者だけ、王様だけ、モーセだけ。旧約聖書の中で聖霊が来るのは特別な戦いの時だけ、特別に困った時だけ、そういうふうに限られてました。しかしイエスがもたらした福音によって、彼の十字架と復活によって、誰でも聖霊を求めることができるようになりました。何の資格もなく、ふさわしさもないこの私も聖霊に満たされることができる。それが新約の恵みです。マッテヤがくじで選ばれたように、偶然のように教会に導かれたこの私も神の愛に満たされることができる。神の愛にすべてが浸って包まれて歩んでいくことができる。それが新約の恵みです。これがイエスがもたらしたペンテコステの恵みです。最後に、聖霊に満たされるというのは神様から私たちへの最大のプレゼントだということを見て終わりにしたいと思います。ルカの福音書の11章の13節を開きます。周りで開けない人がいたら助けてあげてください。ルカの福音書は新約聖書のマタイ・マルコ・ルカの順番で、ルカの福音書11章の13節、136ページ、新約聖書の方の136ページ。ここに神の愛に満たされる、聖霊に満たされるというのは神様から私たちへの本当の 心のこもったプレゼントだということが書かれてあります。11章の13節、ルカの福音書11章13節、してみるとあなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。父なる神様は良いものを私たちに与えたいと願っておられます。悪いものであっても自分の子供には良いものを与える、必要なものを与えます。なおのこと天の父が求める人たちに聖霊を下さらないことがありましょうか。これはユーモアなんですね。イエスはユーモアを持ってこの言葉を語っています。悪い人であっても自分の子供にはひいきをして素晴らしいもの、良いもの、必要なものを与えようとするんです。悪い人であっても、なんだろう、悪い人、ギャングでも泥棒でも他の人を傷つけたり害を与えるような人であっても、自分の子供は可愛いですから、自分の子供にだけは良いものを与えようとする、そういうものなんですね。11節と12節も読んでみましょう。この1ページめくっていただいて、11節と12節、これもイエスのユーモアです。11節、あなた方の中で子供が魚をくださいという時に魚の代わりに蛇を与えるような父親が一体いるでしょうか。卵をくださいというのに誰がサソリを与えるでしょうか。悪い人であってもそんな意地悪はしないではないか。まして父なる神が愛する子供たちに意地悪をなさることがあろうか。本当に良いものを与えてくれるに決まっているではないか。そしてその本当に良いもの、一番良いもの、必要なものというのは聖霊のことなのだとイエスは言うんです。それがなおのこと天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょうという言葉の意味です。その通りです。私たちに必要なものは聖霊です。私たちにとって一番良いことは神の愛に満たされることです。私たちの教会にはいろんな方がやってきます。また電話もかかってきます。面識のない方、匿名の方とお話しすることもしばしばです。中には生きていることが辛いんです、教会に来れば救いはあるでしょうか、そういう質問から始まる匿名の電話もあります。私はいつもあなたは必ず救われますと言います。神様は生きておられる、だからあなたは必ず救われることができます。いや、それどころかもうその救いは始まっているんだ、あなたが今日辛い中わざわざ電話番号を調べて教会に電話をかけていらっしゃった、そして私と電話を通してだけれども巡り合うことができた、それは背後で神様があなたを救おうと導いておられる方からですよ、そう言います。そこまでお話をすると大抵の人は気持ちが少し落ち着いてきます。そしてこのように尋ねられます。あ、そうかもしれない、神様が私を愛している、そうかもしれない、でも神様が私を愛しているってなんで牧師さんはそんなに自信を持って言えるんですか。それがこのルカの福音書11章13節の語っていることです。あのね、私ですらあなたの幸せを 100% 望むんですよ。あなたが元気になって、あなたが幸せになってくださることを心から 100% 純粋に望んでいるんですよ。まして神様はなおさらですよ。神様はあなたを本当に愛しておられます、そういうふうに申し上げます。天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。神は愛する子供のために聖霊をくださいます。それがペンテコステの約束です。今日の結論をもう一度 申し上げます。弟子たちがこのペンテコステの日に約束の聖霊に満たされたように、全く私たちも同じです。私たちも聖霊と神の愛に満たされた人生を送ることができます。そして私たちは神が生きておられるということの証人になっていきます。復活の証人になるというのは何も立派になるという意味ではありません。神が生きておられるということはかえって弱さを通して明らかになることもあります。イエス・キリストは今日も生きておられて、私たちの体と心と人生に働いてくださる。誰でもそれを信じるならば、聖霊を受けて復活の証人に加えられることができます。お祈りをいたしましょう。あなた方も悪いものではあっても自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊を下さらないことがありましょう。皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。愛する天の神様、心から感謝をいたします。約束の聖霊を下してくださる、そのペンテコステの聖日を共に迎えられたことをありがとうございます。神様、私の体と心と人生にあなたが生きて働いてください。そして聖霊様を今この教会にお一人お一人に下してください。私の心を聖霊様で満たしてください。聖霊様にドボンと浸って、神様の愛にドボンと浸って、今日このところから帰っていくことができるように導いてください。神様の愛を本当に感じることができるように、満たされることができるように助けてください。感謝をします。お一人お一人を神様のお名前によって祝福します。あなたが今週も一日一日導いてください。神様の愛から少しも離れることがないように、キリストの愛から何者をも話すことはできないと神様は約束されていますけれども、課題の中にあってこそ、苦しいことを覚えてこそ、神様がお一人お一人を話さずに愛して導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。